Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
はい、今日はね、セッションの中日の日曜日なので、まあ、いつも通り話をしますけども、まあ、今セッションの真っ最中なので、 どうしてもね、精神の真っ最中の時は瞑想の話題に全部絞られて当然来ますから、で今日の話はですね、ちょっと、瞑想の問題について話すと思うので、今日の題はね、瞑想が苦しみしか生まない時に、繰り返すとね、瞑想が苦しみしか生まない時に、だから題だけでも分かると思いますけども、瞑想っていうのは苦しみを、ね、解決するのが目的のはずじゃないですか、ね、だけどもどうもそうはいかなくて、場合が、ね、ありますので、それについてちょっとお話ししたいと思います。っていうのは最近ね、ずっとここ 2,3 週間はかなり非常に抽象的な話をしてきて、抽象的な話をしてきてね、それで実際のとこどうなのかっていうね、ところがね、ちょっと問題になると思うんで、さだ悪いけどね、そのあれスイッチを消しておいてもらいますよ、うん、それはい、でそれでね、今日なんでこんな話をしようかと思ったのは、一つはね、もちろん今接種の真っ最中っていうのもそうなんですけども、最近ちょっといろいろメールとかね、いただいて、ちょっとこれプライバシーだから詳しいことは言えないですけども、要するに瞑想の相談のメールなんですよ。で、それはある人からいただいたんだけども、でもそれはその人がどうこうって話では当然なくて、全く非常に普遍的な問題について、質問があったので、でこれは多分誰にでもね、ここにいらっしゃる人、あるいは、これをポッドキャストで聞いてらっしゃる人にも全員ね当てはまる問題なので、それでちょっとそれを考えていこうかなと思ったんですけども、でその人は瞑想をやってね、非常に苦しい、精神的にもね、肉体的にも苦しい、で肉体的にはどうかというと、実際にその、これ特にね、一日短い瞑想しかしなかったら全然わかんないと思うんですけども、こういうセッションみたいなリトリートみたいなね、長いことをやると、それがだんだん溜まってきますから、特に、普通にやっててもね、必ずだいたいこの腕から肩、首筋にかけて、それが溝内から胸にかけてね、非常に凝りが出てきて、大体最初は凝りなんですけどもね、大体それが痛みになって、耐えきれない痛みになるってことは非常によくあります。これはもう物理的に瞑想っていうそういう形をずっとしてるから、自然な形でそうなってしまうっていうのはしょうがないんですけども、でもそれともちろん精神的な、緊張感っていうのかな、それがあって余計にそれがひどくなるっていうね、ことが多いと思います、ね、でそれで別にその人は個人的にどうかっていうことはどこの問題じゃなくて、ね、っていうのはその、アナパナで、アーナとアパーナ、吸う息と吐く息とに、気づいているんだけども、気づきながら、そこにはなんていうかな、いわゆるの喜びと安らぎがなくて、やっぱり恐怖と、心配と疑いと、ね、焦りとそういうものがあって、でそれで、どうにもならないっていう、状況 でそれで、単にその呼吸を見て、いられなくて心はどっか行っちゃって、それで困ったっていう話でもなくてね、もう 最初からその瞑想の始まりから非常にきつい状態になってしまう、耐えきれない状態になってしまって、それで実際のところ非常に激痛が、走ってね、それでその激痛に耐えながら、瞑想ヴィパッサナをやってるっていう状況なんですけども、これは非常にね普遍的な問題で、普遍的な問題っていうのは、私なんていうかな、まあ私もこれはね、日本人がどうのって話では全然ないんですよ。あるいはなんとかメソッドだからどうのって話でも全然なくて、あるいはテラバダだからどうのって話でももちろんなくて、人間としてね、瞑想っていうものをやろうとした途端に、あまりに多くの場合そういう状況になってしまうっていうことが今実際問題としてあって、でそれがだから1日ちょっとしかやらない、5分とか10分しかやらない程度だったら全然問題にならないんだけど、リトリートとかなんかで1日中やるとか、あるいは瞑想センターなんかに住んじゃって瞑想センターなんかに住んじゃって、もう毎日やるとかね、となった時に一気に吹き出てきてしまう問題なんですよ。で私自身も、そういう状況にやってことをあってきてますし、それがまあアメリカの全センターのに私がいた時に、アメリカ人でどうしても、まあその時は座禅ですから、総都市の座禅をやってたんですけども、総都市の座禅でまさにそういう状態になっちゃって、非常に苦痛ですね、もう耐えきれないような状況になってっていう人がね、まあたくさんいましたし、でそれからビルマのねパオ瞑想センターなんかに行くと、そこはもう一年中やってますから、リトリートなんてどころの話じゃなくて、一年中大体同じようなスケジュールで、毎日何時間以上ね、8時間ぐらいかな、の瞑想がね、まあそれはまあスケジュールに参加してたらの話です。それまあ参加しない人は関係ないですけどもね、だからお寺のスケジュールに参加したら少なくとも毎日8時間ぐらい瞑想をすることになりますから、だからそれで、やって、でどうにもならない状況になってしまう、ね、人、がたくさん出てきてしまって、で、まあそういう人のといろいろ話をしてきたし、それでまあ日本帰ってきて、日本でねいろんな、ね、参禅者とかなんかにあって、でいろいろ話を聞いてみるとね、まあそこまで行くのはまあかなり極端な例かもしれないけども、大体そのなんていうか、まあこの話を誰かにしたら、その人はかなり真面目な人ですねってね言われたんだけども、多分真面目だからぐいぐいぐいぐい自分を追い込んでいって、非常にのっぴきならない、ね、状況に追い込まれちゃったんだと思うんですけども、まあそうじゃないと、まあ適当なところでなんかごまかして、でもだけどそれはごまかしに過ぎないから、なんか瞑想が進んでいくってことがなくて、でなんかそこで立ち往生っていうかスタグネーションを起こしちゃって、前へ進まないっていう、ね、ことが非常に多いと思うんですけども、だから今日はそのなぜねそういうことになってしまうのか、だからなんていうかな、その呼吸を見るって言っても、でまあ心がどっか行っちゃってね呼吸を見れないだったら、それはただ単に心が散乱しちゃっているわけだから、その散乱を押し付けて、吸う息と吐く息っていうね、そういう対象に心を留めれば、なんとかなるっていう話だったら、話は非常に、まあ、ある意味簡単なんですけどね。だけども、呼吸は見ているんだけども、気づいているんだけども、だけどもそこに何ら あの喜びも安らぎもないっていうね、いう状態ですね。あのそれはね、あの多くの人にとって非常に大きな問題だと思うんですよ、ね、でもそれは私も例えばパオなんかで、パオだと吸息と吐息ってことに集中する場所なんですけども、あの自分はね、吸息と吐息とは全部見えてるっていうね、あの人いつも見逃してない、だけども何も起こらない、何も起こらない、まあ、前兆がどうなっても以前にね、まあ、喜びとか安らぎとかそういうものをやっぱり感じられない、だから非常にきつい状況になってきてしまう。だからまずそうだと非常にきついし、まずつまらないし、やってても、なんかあれがないからね。でそれでそういう時に普通どうなるかっていうと、非常に話はまたそこで簡単になって、それでも頑張るっていう、ね、でそれでも頑張って、で頑張ってどうするかっていうと、必ず未来へ、ね、未来に期待するんですね。で今は私はまだビギナーだし、今は私はまだ1年ぐらいしかやってないし、だから当然できなくて、でだからこれをなんとか続けていけばね、これから半年後に1年後に3年後になんとかなるだろうっていうね。だから当然現在がどうしようもないあの非常に状況だから、そうすると未来に対する期待をしてしまうわけなんですよ、ね、でそれが一つですね。で、でもう一つは、当然あの今やっているメソメソッドがおかしいんじゃないかっていうね。であるいはメソをこの今自分がいるメソセンターがおかしいんじゃないかとか、あるいはメソの先生がおかしいんじゃないかっていう疑いを持って、まあじゃあちょっと別なところへ行こう、ね、別なメソッドを試そう、別な先生に聞いてみようってね、そういう話になって、でそういうこともあるし、であとあのもう私も何人もそういう例を見てるんですけども、もうやってやってやってやってやって、でポキッとね折れてしまって、まあ要するにギブアップしてしまう、ね、あの、ことが非常に多いんですよ。つまり一生懸命半年ぐらい、すごいあの座禅瞑想をしてね、でブイブイブイあの追い込まれていって、もう本当に耐えきれなくなってポキンと折れてしまって、で結局自分はあの瞑想に向いてないっていうね、っていう結論を出して、でじゃあ私は瞑想向いてないから、じゃあちょっと別なことをやりましょうってね、あのだからその別なことっていうのが、なんかもうちょっと、なんていうかな、あの学問的なことであったりとか、あるいはあのなんかもっとお布施をする側に回るとかね、あの、まあ、いろんな立場があると思うんですけども、だからでそれであのもう瞑想はしなくなる、あるいはしてもあのまあそんなに本気じゃないっていうぐらいになって、まあやっぱり私はまだパラミが足りないし、そういうカルマじゃないし、あの向いていないし、性格的に向いてないし、で環境も整ってないしっていうね、あのまあそういういろんな理由でもって、それをやらなくなってしまう、ね、まあ、そういうことを私も嫌ってほど見てきてるんですよ。でそれでそういう人に言いたいのはあのたった一つ、そうやり方が間違ってるだけなんです。でやり方って言っても誤解してほしくないのは、その例えばその人がまず何とかメソッドをやってたら、その何とかメソッドがおかしいんじゃないんですよ、ね、そうじゃなくて、私が今言ってるやり方っていうのは、その何とかメソッドっていうものの成り立つもう一つ前のことを言ってるんですね。だからそのもっと基本的なやり方のところで間違えてるから、だから当然今実際やってる 何々メソッドっていうものもうまくいかない。だけどそれは何々メソッドのせいじゃなくて、だからその何々メソッドを別のね A というメソッドを B というメソッドに変えたらば解決するっていう話では全然ないんですよ。ね、でだし、あるいはそのパラミが足りないとかカルマが向いてないとかね、性格がそういう性格じゃないとかねっていう話でもないんですよ。それちょっと本当に皆さんに考えてほしいんですけど、っていうのは瞑想はねそういうものではないです。ほんのちょっとしたコツなんですよ。だからほんのちょっとしたコツだから、それはそういうほんのちょっとしたコツをマスターした上で A というメソッド、 B というメソッドをやればいいだけの話だから、だから A という A というメソッドがいいか B というメソッドがいいか、あるいはテラバーダがいいか禅がいいかチベットがいいかなんていう話でもなくてね、そういう話でもないんですよ。もう禅もテラバーダもチベットも関係ないですよ、そういうことに関しては、ね、だって一人の人間が、一人の生身の人間が今瞑想するんだから、それはもう伝統関係ないしメソッド関係なくて、そういうことがのもっと以前の、ね、レベルでの話ですね。だから、そこをね、今私テラバダ仏教徒だけに話してるわけでもなくて、禅の仏教、禅仏教やってる人にもね、あるいはチベット仏教やってる人にも、あるいは、仏教以外のね瞑想やってる人たちにも通じる話をね今してこれからねしていきたいと思ってますけども、だからどうもね瞑想がうまくいっていないっていう人たちは、今私が言ったようなことを全て一旦置いて、素直にね一番のそのコツですね、微妙なコツ、そこをちょっと今から、考えてほしいんですけどね、でそれであとそうですね、だからメソッドじゃないとかカルマとかパラミとかそういうことでもなくて、でそれとあともう一つが未来ですよ。で未来っていうのも嘘です。なんていうかな、これもずっと言ってきたですけどね、その瞑想っていうのはもちろんね瞑想が深まっていくことによって今年の瞑想よりか来年の瞑想が深まるということ、それは当たり前のことです、ね、当然そういうことは当然起こります。だけども瞑想が今うまくいってなくて、でうまくいってない状態でそれを続けていくと何かうまくいくってことではないんですよ。そうではなくて、それだとまだ瞑想が全然始まってない、実は始まってないんですよね、だから瞑想っていうのはとにかく瞑想状態に入んなきゃいけない。で入った上でその中でもちろん深まっていくってことは当然ありますから、今年よりか来年よりか3年後にはるかに深い、瞑想になっていくっていうのは当たり前のことです。だけども今ね全然瞑想になってなくて、それを続けていっても来年になっても結局同じです。3年後になっても同じです。だからこれはティク・ナット・ハンさんがいつもおっしゃってますけども、正しい先生が正しいメソッドを、そして正しい生徒にですね、まあ、正しい生徒というのはこれまた非常に問題大事なんですけどもに与えたならば、もうその場でね結果は出る、結果が出なきゃおかしいって、ね、言ってます、おっしゃってますけども、それは本当にその通りで、だからもし今日初めて、ね、瞑想会に来て、で瞑想のメソッドを教わって、でやってみて、それで何か結果が出なかったならば、それはまだ、ね、コツをちゃんと掴んでないっていう、そういう話に、なりますから、そこをねよく、考えてほしいんですけども、それで、まあ一応ねそういうことを、前提に今日はお話ししていきますけども、昨日もねちょこっとだけ短い話をしたんですけども、やっぱその瞑想のコツっていうことに関してやっぱり私は 今この方以上の人はいらっしゃらないんじゃないかと思うんですけど、やっぱティク・ナット・ハンさんですね。でこれ1回だけあの本紹介させていただいたですけども、紅葉っていう本ですね、原文メディアっていうあの本や出版社が出てますけども、その中に、コツのコツみたいな、ね、ものがありますので、それを、まあ、昨日ちょっと話しましたけど、ちょっと繰り返しになるけど、まあ、今日はちょっとこれポッドキャストで流してますし、あの、まあ、ちょっとあのもうちょっと詳しくねあの話していきたいと思います。それでねあのこれ非常に美しい本なんですけども、あの1年を通してねあの毎週、どういう言葉あの例えば10月の第3週、今日はやるの10月の第3週ってところなんですけども、10月の第3週になると、ちょっと短い詩を読んで、それをその週考えて、でその、 あの詩の説明がねあの後ろにあるっていう、ね、そういう作りになっているんですよ。で今日の、ね、とこはあの、産業の詩ですから、ね、ちょっと読みますね。185ページですからね、10月の第3週ですね。本文字の方はそれで見てください。あなたの中にはあなたがいつでも休める美しい島があります。繰り返しますね。あなたの中にはあなたがいつでも休める美しい島があります。で、まあ、あの、美しい島の光景があるんですけども。あの、でね、まあ、これ、昨日も言いましたけど、あのティク・ナット・ハンさんの本っていうのは非常に綺麗な作りにしてるんですね。あの、まあ、周りにアーティストの人たちがたくさんいらっしゃるんだと思うんですけども、あの写真家にしろ、あの絵を描く人にしてもね、あの、星飛雄馬さんが訳したあのプレゼントモメント、ワンダフルモメント、ちょっと日本語版には残念ながら載ってないんですけども、英語版は、小田真由美さんという日本人で今アメリカに住んでらっしゃる画家の人が、挿絵描いてるんですけども、それも非常にもう現代の墨絵っていうような、ね、ような絵で、そのまあ、例えばあの窓を開ける、一日の時に窓を開ける、そういう詩があるんですけども、それも本当に窓を開けたら、窓を開けたら非常に爽やかな風が入ってくるのを感じられる、ね、ようなあの絵を描かれてらっしゃるんですけども、小田真由美さんという人ですけども、あのそういうふうにティク・ナット・ハンさんの周りには非常にあの素晴らしいアーティストの人たちがたくさんいらして、でその人たちが、協力して非常に美しい本を作ってますんでね、何も非常に、美しいんですけども、ただあのティク・ナット・ハンさんの場合はですね、単に美しいですだけじゃ済まなくて、その裏にはものすごくあの非常に辛い、苦しみをくぐり抜けてきている、その上での話なんですね。だから、だから単なるおとぎ話にならなくて、あるいは単なるファンタジーにならなくてね、あの非常にリアルな話、リアルな話なんだけども、あの別に暗い話にもならなくて、未来に対して希望が持てる、そういう話になっていきますね。でそれで、ね、まあ、今日のとこ、島、美しい島がありますっていうことで、あの当然これはあの仏教徒だったらお分かりのように、あのあのあ、まあ、でもテラバーダーや、ね、やってる人だったら、すぐお分かりのように、これはあのディーガニカヤのね、あのマハパリニパリスタの、ところでお釈迦様がアーナンダさんにね、アーナンダ尊者に、まあ、こう言われるわけですよね。あのあ、ちょっと私これ英語しか持ってないから、あの まあ、要するにあなた自身 の、 あのアイランドね、島になりなさい、であなた自身 の、 あの避難所になりなさい、その他に避難所はない、ね、そしてダルマを、そういう島としなさいね、ダルマをあなたの避難所にしてください、他には、それ以外の避難所はない、ね、じゃあそれでどうやったら、自分自身の島として生きることができるのかっていうところで、お釈迦様も言われているのは、信念上ですね、あの、体を体として見る、ね、あのそういう、まあ、だからここでは、まあ、その後はヴィパッサナの説明になるんですけども、あのだから、お釈迦様の一番あの元はどういうことをおっしゃっているかというと、要するに自分自身の島となりなさい、ね、自分自身のそういう避難所となりなさい、ね、でそれでどうやってやるかというと、その後の説明が、まあ、みんなおなじみのヴィパッサナの説明に、なるわけですね。だからあのヴィパッサナでそういう、そういうふうにいろいろ見ていくことが、あの自分自身を島として避難所とするっていうね、あのことになるんだっていうのが、まあ、あのこの一番パリニパーナスッタっていう、まあ、基本の基本の本でのことなんですよ、ね、で、だからそういうところで、あの、まあ、そこからいろんなことがね、あの言われてくるので、今日は多分それの整理になると思うんですけどね、どうしてそういうふうに体とか、ね、心とか、あの心の対象とか、ね、あのをヴィパッサナしていくことが、あの自分自身を島として避難所とすることなのか、ね、まあ、もちろんこのディーパっていうのが、あの島なのか、あるいはランプですね、明かりなのか、ね、なのか、あのちょっとサンスクリットでは違うみたいなんですけども、あのパーリーでは違いがなくて、でそれで、うん、まあ、あの大体2つの役が、ね、成り立つ、自分自身を島とするか、自分自身を明かりとするか、ね、ランプとするかということで、まあ、あのこのディガニカヤの翻訳者の人は、まあ、それはそれほどここでドグマティックにこだわる必要はないんじゃないかとね、あの、言ってらっしゃるけども、だからまあ私はもちろんバリの専門家じゃないです、ちょっとそこら辺でも分かるんですけども、で一応まあこれは島としてね、まあ、島でも明かり、あのランプでもどちらでもいいと思うんですけども、ただあの今日のところは、あの一応ダンサーが島っていうふうに取ってますので、今日は一応島ということで取っていくんですけども、でこのでね、まあ、要するにあのまず整理していくと、これどういうことかというと、ね、まあ、要するに島でしょ、あの今私らはあの非常に大きな海を航海しているわけですよね、で、嵐になって、ものすごい高い波が上って、それで、我々の船がいつ沈むかもわからない、ね、そういう時に、そういう状況の中で、ある島に、ね、あの大きな大きなあの太陽を、ね、あの航海している時に島を発見したならば、やっぱホッとするじゃないですか、ね、とにかく島はとにかくあのなんて言ったら陸地なんだから、ね、あの 海の上と違って、でとにかく陸地に、とにかく上がりさえすればね、もうそこで、沈むとか溺れるってことはないじゃないですか、ね、だからそういう意味で、なんていうかな、避難所っていうね、そういう、イメージといったら非常に、非常になんていうか明確ですよね。だからそれは 本当に海で苦労して後悔してね、している船乗りの人たちにとっては、ね、そういう陸地を発見するっていうことの安堵感というか、ああこれでも安心したっていうね、そういう思いが非常に強いと思うんですよ。でそれでこれがもちろん基本的な、避難所っていうのはね、サラナン、ブッダンサラナン、ダンマンサラナン、サンガンサラナンってね、私が言っていますけども、それを私はいつもね、難民キャンプみたいなもんだってね、そういう説明の仕方をしてきましたし、で、この説明の仕方で、これインドでもそういう説明したんですけども、でサラナンっていうのが現代のヒンディー語にも、ね、入っていて、入っているらしく、ヒンディー語っていうのはもちろんパーリ語とサンスクリットが山ほど入っている言語ですけどね、でそのインドの人に言われたんだけども、現代のヒンディー語の使い方から言ってもね、そう沿ってるのが非常に正しいというふうに言われたんですけども、だから、本当にイメージとしてはね、だから島って言ってもただなんかリゾートの島ってそういうイメージじゃないんですよ。これはやっぱり本当にもう、嵐の中を航海して苦労して、している我々がやっとこの陸地をね見つけて、やっとああこれでもう助かったっていう、ね、そういう思いで見る島なんですよ、ね、でだからそれは本当に難民キャンプみたいなもんでね、もう今内戦が始まっちゃって、あるいは津波に襲われて、あるいは自然災害に襲われてね、地震に襲われて、もう家も失ってしまって、食べ物もなくて、でいつなんか敵に襲われるかも分かんないっていう状況の中で、難民キャンプに、国連がね選択してくれた難民キャンプにたど、り着いて、ああ助かったっていうね、そういう思いですね。だからそれがサラナンというものの非常に何て言うかな、切実な思いなわけですよ。だからこの間ね、質問があったんですけども、そのブッダに帰依をしますとかね、ダルマに帰依をしますって、ちょっとピンとこないじゃないですか、帰依をするって、ね、だからもうちょっとね、やっぱり切迫したものなんですよ。切迫して本当にもう命からがら逃げて、もう食べ物なくて、もうこのままだったらどうしようって言った時に、やっと難民キャンプを発見して、あるいはやっと島を発見してね、これで助かったっていう、そういう思いですね。そういう、それが帰依をするっていうこと、サラナンということのやっぱり一番原始的な感情っていうかね、それがないとね、やっぱりはいブッダンサラナンガッチャーミーってね、言ったってやっぱそれやっぱピンとこないじゃないですか、ね、だから本当に自分のこの苦しさ、危うさ、ね、危険を感じて、なんとか安全な場所はないかっていう探してやっとたどり着いた、ね、そういう、場所としてのブッダであり、そういう場としてのダルマであり、そういう場所としてのサンガであるという、ね、いうことなんですよ。だからそこにはやっぱりそれぐらいの、なんていうかな、逼迫した思いっていうのかな、逼迫した思いと、そしてやっとそこにたどり着いた喜びと安堵感と、ああ助かったっていう、ね、そういう思いとね、これがないとやっぱりブッダンサラナンガッチャーミ、ダンマンサラナンガッチャーミ、サンガンサラナンガッチャーミって言ったってね、やっぱりピンとこないと思うんですけどね。でだから、そういう文脈で今この島っていうのも、理解してほしいんですよ、ね、本当に、非常に危ない航海をして、もう、高波に、ね、荒れされて、でもどんどん下手すら沈んでいくのが目の、ね、なって、そこまで追い込まれてやっとそういう島にたどり着いたっていう、そういうことですね。でそれで それでじゃあそういう島がどこにあるのかね、ってことになるじゃないですか。でそれでまあブッダンサラナンガッチャミ、ダンマンサラナンガッチャミ、サンガンサラナンガッチャミ、ブッダダルマさんがにまあ帰依をするっていうことなんだけども、だけどもじゃあそれをどうね、やったら帰依をできるのか、あるいは、その帰依っての本当に一体もっと突き詰めれば一体どこにあるのかっていったところで、そこでお釈迦様自身がねもう答えを出さってるわけですね。つまり自分自身 をアイランドとしなさい、島としなさい、でそれを、避難所としなさい、と言われてるわけですよ。ってことはどういうことかっていうと、それは外に求めるなってことでしょ。で もしねブッダに帰依をするっていうのは、ブッダっていうなんか2500年前に生まれたインドの人ってなったらね、もうそんな人いないんだし、そんな人いないんだし、ダンマッタってなんかね、あの大正大蔵経とか、あるいはパーリヒピタカとかね、なんかあのそういう本、であったってね、本っていうのはやっぱり神の集まりに過ぎないし、あるいはサンガって言ったって、まあ、あのテラバードでいうサンガっていうのはお坊さんの集まりだし、まあ、大乗になると それにもっとあのもっと広くなりますけどね。だけどやっぱりあのあビクたちになんかたくさんお布施をすれば、まあ、それあのそれでそれがさんあの避難になるかってね、あのだからそう考えていくとなんかまだ非常に頼りないじゃないですかね。まあお釈迦様の絵をねあの飾るのも結構だし、ダルマをそういう大正大蔵経なり、あるいはパーリティピタカなりね、を手に入れて読んで勉強してそれに帰依するっていうのも、まあ、それもいいし、あるいはサンガね、ビクサンガを大事にする、あるいは大乗だったら、ね、あの在家の人も含めたそういう修行者の団体を、大事にしてそこでボランティア活動する、ね、それももちろん大事ですよ。だけどももっとね、もう一歩、踏み込んで、さんが、避難をするっていうことはどういうことかっていうと、それはお前自身に消えあの避難するんだぞってね、お釈迦様自身に言われちゃってるわけですよね。それ以外にあの消えをする場所はない、消えをする、あるいは避難をする場所、消えをするって避難をするっていう方がもっとあの生々しいと思うんですけどね。だから避難をする場所がないね。つまり避難をする場所がどっか外にあるんじゃなくて、ね、なんかどっか、なんていうかな、外にあるなんか一つの場所とかじゃなくて、ね、あのビルマのヤンゴンにあるシュエダムバグナーに行けば大丈夫かって、ね、そういう話でもなくて、そうじゃなくてあなた自身なんだ、あなた自身にが避難する場所なんだっていうことを言われてるわけですよ。でそれでじゃあ私自身が避難する場所で、ちょっとなんか頼りないな、だめ、ね、頼りないなと思って、じゃ こんな頼りない自分がどうして避難所になるのって、ね、そういう話じゃないですか。だって、まあ、やっぱブッダダルマサンガって言ってもね、なんとなく頼りがいがあるじゃないですかね、ブッダダルマサンガは。だけどもそれに対してこの私ってこんな惨めで、ね、頼りない、どれほど自分が頼りないか、どれほど自分が惨めか知ってるじゃないですか、ね、それなのになんでこんなのが自分の避難所になるのかってね、非常に分かんないわけですよ。でじゃあそこでお釈迦様自身は何とおっしゃってるかっていうと、じゃあどうやって自分を避難所にするかっていったところで言われてるのは、四念住ですよね、要するにヴィパッサナですよね。だからヴィパッサナをするっていうことが自分を避難所にするっていうってことを言われたってピンときますね。まあ、だから でそこら辺が一応議論 の, あのスタートポイントですね、でそれで、まあヴィパッサナするじゃないですか。まあじゃああのまあヴィパッサナ対象っていくらあのたくさんありますけども、まあそれはあのそれが今ポイントじゃなくてね、あのだから何だっていいわけですよ。でじゃあ今じゃあ呼吸にしましょうね。まああのお釈迦様ここでは呼吸ではないんですけども、それはあの同じことですから、あの、だからじゃあ呼吸ね、吸う息と吐く息とヴィパッサナする、つまり吸ってる時に吸ってることに気がついている、吐いてる時に吐いてることに気がついているのがヴィパッサナすることでしょっていうことが自分に対して非難するってことじゃないですか、ね、で結局こういう論理になるじゃんでしょ、ね、だけどあのさっき今日最初に言った相談したメールの人によるとね、あの自分は呼吸を見ていてもやっぱり恐怖があって心配があってあのどうにもならないってことは、要するに非難になってないってことですよね。わかります、ね、だからまあ要するに整理すると、お釈迦様があの自分に対して非難をするって、言われて、自分を島とするっていうね言われてね、言われて、でじゃあどうやって非難するのか、どうやって島とするのかってことで言われたのがヴィパッサナしなさいってことだったでしょ。まあここは具体的に四念処のことなんだけど、まあでも別に何でもいいですよ、それはヴィパッサナ、ね、だからあのアナパラでももちろん同じことでね、でそれで、じゃあアーナとアーパーナを見ましょうね、ヴィパッサナしましょう、吸ってることに気がついている、吐いていることに気がついている、そういうふうに気がついていることが自分に対して自分に非難をすることだったじゃないですか、ね、でそれでもうあの話は終わってるはずなんだけども、だけどやっぱりそこで自分は息をちゃんと見ているんだけども、どうしても不安が取れない、恐怖が取れない、疑いが取れない、ね、怒りが取れない、心配が取れないとなったならば、全然非難になってないじゃないですか、ね、つまりここが島だ、ね、アイランドだ、でようやく海から上がって、ああようやくああもうこれで溺れることはないとね、ここだってもう水もあるしね、真水もあるしね、塩水じゃなくて真水もあるし、食べ物もなんか果物とかもあるしね、ああこれでなんとか生きていけるのが避難所である島でなきゃいけないじゃないですか、ね、もし島が避難所であるんだったら、だからやっとその島にたどり着いたならば、ああもうこれで助かったってね思いになんなきゃいけないのに、今呼吸を見てもそうはならないってねっていう、そういう話なんですよ。だからこれはね、非常にそれは単にその人だけの問題じゃなくて、まあその人だけの問題じゃないから今日取り上げてるんですけども、なぜヴィパッサナをしても全然、非難したことにならないわけ、なぜ相も変わらずなんか怖いわけ、恐怖に駆られるわけ、心配に駆られて、悩みに駆られてね、でそういう話なんですよ。いいですね、その問題、今日の問題点はね。でそれで、だから論理の構造としてね、今だいたいそういうことで、でそれで、じゃあ本当の意味で、ヴィパッサナすること、本当の意味でアーナパーナをすることが本当の意味で、それが本当に避難所になること、それが安全な島になることね、この2つが結びつくためにはどうしたらいいのかっていう話なんですよ。いいですね。 だけど、っていうのはなぜこういう話をするかって、あまりにも多くの場合にせっかくヴィパッサナをしているのに、せっかくアーナパーナをしているのに、それが全然ちっとも避難所にならない、そこいらへんなんですよ、ね、で、だからお釈迦様が、お釈迦様、これはこっちはティクナタハンさんですけど、ティクナタハンさん、もちろんこれはティクナタハンさんは、ティクナタハンさんの読むのは結構難しくて、っていうのはこの方はもう全部自分でこなし合って、自分の言葉で全部語られるんですよ。だけども自分のだから全て一旦咀嚼した上で全てを自分の言葉でね、ベトナム語であったり英語だったりね、で語られるわけですよ。まあそれぐらいよく全部消化されてるわけです。だけども当然それは元々の食べ物があって、それが、まあ、もう今回の場合は明らかですけど、バーリーのバンスだとかね、ことなんですね。だからティクナタハンさんを読むっていうのはもうあまりにもうまく咀嚼されちゃって、ちょっと見分けつきにくくなってるんだけども、その中からその元のオリジナルな原点というかを、見抜いていかないとね。で、見抜くことでそれをどう咀嚼されたかが、そこがちょっと見どころなんですよ。だからこれ前も話したと思うけども、これ星さんが訳したね、プレゼントモメント、ワンダフルモメントなんだけど、この最初の、これも非常に有名なあれですけども、Waking up this morning, I smile 24 brand new hours are before me. I bow to live fully in each moment and to look at all beings with eyes of compassion. で、この、まあ、最初の2行ですね、まあ、というか朝目覚めの時は私は微笑みます、新しい24時間が私の目の前にあります、一瞬一瞬を完全に気づきの中で生きられますように、そして生きとし生けるものを慈しみの目で見られますようにっていう、ね、まあ、なんだけども、これさっと読んだらなんかよくわかんないっていうと思うんですけども、ね、これはまあ、ちょっと仏典読んだ人ならわかるように、最後のが生きとし生けるものを慈しみの目で見られますように、慈悲の目で見られますようにっていうのは、これもちろん法華経の観音堂にある慈眼慈修行っていう、ね、まあ、これ私ポッドキャストで話したことありますけども、慈悲の目でもって修行、を見るっていうね、とこから来てるんだし、で、だけどこの下文そのものはね、禅宗にずっと伝わってきた下文で、で実は今でも日本の禅宗のお寺だとね、朝起きた時に新潮覚悟等願修行、って言ってね、朝起きた瞬間にそういう下文を、唱えるんですよ。でそれが、それでもって朝目覚めた時に、っていう風になるんですけども、ただそこに朝目覚めた時に私は微笑みますっていうのを入れちゃいますから、でもちろんこの微笑みますなんていうのは当然、もともと、もともとの下文には、ね、入ってなくて、だからそこで、もともとの原点とそれを非常にこなして、自分のものとして自分の言葉でそれを表現して、それに、原点にはないオリジナル部分を入れて、でそれで一つのものにされちゃうんでね。だから完成品だけ見ると非常に分かりにくいんですよ、どれが原点でどれがオリジナルなのかね。だけどもまあそれもまあもうちょっと知ってれば、原点がこれでそれをどういうふうに、トランスフォームされたかが分かりますから、そこで、その原点の咀嚼の仕方とそれを、オリジナルのものをどう入れられたかに、そこがちょっと見どころになってくるんですね。だからそこを見てほしいんですけども、はい、で今日もね、今日さらっと産業、あなたの中にはあなたがいつでも休める美しい島があります。でこれは非常に、非常に美しい詩じゃないですか、ね、だけどもこれはもちろん ダイレクトにね、まあ、皆さんテラバザあの親しんでる人だから、まあ、お分かりのようにダイレクトにパリニバナスタから来ているってことはお分かりいただけると思いますけども、でここはあなたがいつでも休める、ね、だけどもこのまあ休息するって言ってももっとあのもっと切実な意味なわけですよ。単にああ休憩しましたっていう話じゃなくてね、そこの江ノ島、ここから見えますけどね、江ノ島行ってちょっと休憩しましょうっていう、そんな話じゃなくて、もうちょっとシリアスで、あの本当にもう溺れかかった嵐の中でやっとこの島を見つけて、ああ助かったっていうね、そういうあの意味での島なんですよ、ね、そういうあなたがいつでも休める美しい島があります、あなたの中に、ね、だからまさにあのそのそういう、避難所がどっか外にじゃなくて、あなたの中に、相田さんの中にあるんだよね、志麻さんの中にあるんだよっていう、そういう話じゃないですか。だからもうどこにも行く必要ないわけですよ、ね、なんだけども信じられないでしょそんな自分は頼りになるような自分じゃないってね思うわけですよ、我々はね。なんでこんな頼りない自分が避難所になっちゃうわけって、ね、そういうことでしょ、ね、でその上、まあ、お釈迦様が、まあ、単に自分が避難所だって言われただけじゃなくて、その避難所をするにはヴィパッサナをしなさいって言われてるわけで、うん、だからあじゃあヴィパッサナしましたね、あの、だけどなんていうかな、はい、じゃあ呼吸を見ましたね、呼吸をヴィパッサナしました、だけど呼吸に気づくことがやったけど、全然それでもってあの自分を避難所とするってことが全然ピンとこないね、 あまりなぜかあまりにもやっぱまだ不安だし、まだ恐怖があるし心配だしね、でそうするとじゃあお釈迦様の言われるの嘘なの、あるいは私が誤解してるわけ、あるいはまだ修行が足りないからこれを10年やれば分かるのっていう、そういう話になっちゃうじゃないですか。だけどあのそうじゃないんですよ、まあ、今日もそれは最初から言いましたけども、あの本当にこの意味が分かったならば、もう今この瞬間にああ本当にここに避難所があるっていうことが分かるし、分かんなきゃ、今分かんなきゃいけないんですよ、今この瞬間に、ね、まあそのうちやってればね、あの瞑想会とかリツリーとかにね、相田さんがこれから10年通ってやっと10年後に分かるっていう話じゃないんですよ、分かんないまま10年やったってそれは無理なんです。これはで今本当にああ本当に今自分の中にああ避難所があるな、ああここを頼りにこれから生きていけばいいんだなって、ね、そう分かって、それでこれから10年間真面目にね、あのアナパナやるヴィパッサナやる、ね、リツリートに参加するってことをしたならば、もう10年後 の皆さんはどこにも迷いがないです。それは、だってもうリアルなものとして感じられるから、じゃあどうしてね、そういうヴィパッサナをすることが、あるいはまあまあ、今日はもうあのヴィパッサナちょっと広すぎちゃうから、呼吸を見ることが しますよ、同じことですからね、あの呼吸を見ることが、吸うこと吐くことに気づくことが、どうしてそれが避難所になるのか、ね、もし避難所になっていなかったらどこがいけないのか、ね、その話を、ちょっとヒロタハンさんの説明をね、あの一緒に読みながら見ていきましょう。それでね、この本は、今10月の第3週に、この最初のあなたの中にはあなたがいつでも休める美しい島がありますっていう、そういう、詩があって、あのそれが、まあ、10月の第3週の、まあ、テーマなんでしょうね。 でそれで、あと2ページほどあのその説明文があるんですよ、ね、でその説明文をちょっと一緒に読んでいきましょう。でどういう説明されているかというと、疑心、怒り、混乱、または恐怖に陥った時、疑心というのはあの疑いですよ、疑いね、そういう疑いとか怒りとか混乱とか恐怖、ね、あるいは心配とか、まあ、いくらでもある、ね、あるね、嫉妬とか、まあ、いくら、まあ、どんなものでもいいですね。でそういうふうなものに陥った時に私たちには避難所が必要です、ね。これをまあ今の現代の文脈で言うとあまりにもそうじゃないですか、ね。まあ、これは、この何週間かね、あの現代の日本で起こったいろんな事件を、に刺激されながらお話ししてきましたけどもね、あの絶望のあまり、自分自身の、ね、命を絶ってしまう人や、あるいは絶望のあまり自分自身じゃなくて他人の命を絶つ絶って、ね、あ人からいくらでもあのそういういて、まあ、要するにもう絶望してるわけですよ、あまりに多くの人がね、あの、まあ、疑いと怒りと怒り、社会に対する怒り、自分に対する怒り、ね、と混乱と一体どうしていいのか分かんないと、それと恐怖ですね、もう生きていくことに対する恐怖、あの世の中に対する恐怖、ね、で、まあ、疑い、もう結局要するに疑いってことは要するにあの信じられるものがないってことじゃないですか。親も信じられない、先生も信じられない、会社の上司も信じられない、ね、一体何を信じていいのかも分かんない、ね、でどうしようもないこの現代の理不尽に対する怒り、ね、別に誰が自分のことを振った元の彼女がに対して怒ってるとかね、だったら話は簡単なんだけど、だけども社会全体に対してとにかく怒ってる、ね、だからもう社会全体だからもう誰もが道で出会う誰もがもう社会なんだから、だから当然その人たちを殺すってことが、ね、出てきてしまうわけですね。別に何の恨みもないしなかったし何の関係もなかったのに、ね、秋葉原でたまたまあの携帯電話の、ね、キャンペーンをしていた東京芸術大学の女の子がただただそこにいたっていうだけの理由で、だけど彼女がはその、ね、加藤容疑者にとってはもう社会全体を表してたから、だからもう憎くてしょうがなくて殺してしまったことじゃないですか。だからもうそのぐらい非常に激しい、絶望に至るほどの疑いと怒りと混乱と恐怖に陥った時、だからそれは私たちのことですよ、今の日本人みんなそうですよね。だからってことは私たちに避難所が必要ですってことは、要するに今の日本人には、避難所が必要だってことですね。で、続けると、藪の中で迷わないように私たちを助けてくれる何かが必要なのです。だからまあ藪の中あるいはねジャングルの中、いろんな例えができると思いますけども、まさに、藪の中っていうことは、藪ってことはもう方向感覚がなくなっちゃうんですよね。だから方向がちゃんと分かっていて、自分の方向が分かっていてまっすぐここへ行けばいいんだってことが分かってたら人間は苦しまないんだけど、だけど今の人たちの苦しみって一体どこから来てるか、結局この本当に藪の中ジャングルの中にいて一体どう生きていいのか分かんない、ね、そこでだからそれがいろんな形で出てきてしまうわけだし、それはもちろん、まあ、ストレスになって出るっていう、まあ、なるけど、まあ、あまりのストレスっていうのもあのちょっと軽い言い方ですけどもね、でそれがそれが精神的な
症状となって出るってことも当然あるし、あるいはそれが肉体的な、ね、あの病気となって出ることも当然あるし、あるいはそれによって事故になってしまうっていう、ね、ことも当然あるし、ね、あるいはそれによって、家庭が中でいろんな不和が起こってね、いろんなことが起こるってこともあるし、ね、だからまあ結局とにかくその我々はそのぐらい強い、疑いとか怒りとか混乱とか恐怖があって、要するに結局もう私一体どうしたらいいのってね、私どうしたらいいのっていうね、皆さん知らないでしょ、30年前に伊藤蘭ちゃんがそんなこと言ってたんだけどね、あれはまあギャグだったんだけども、今は本当にそれがなんていうのかって、本当にどうしたらいいのかっていうね、私はもう本当政治家の人たちもね、みんなそう実は言ってるんじゃないかと思ってるんですけどね、なんかいかにも自分は分かってるっていう風な風なね、指導者の人たちにしてもね、ちょっと蓋を開けてみたら、実際今自分自身がどう生きていいのか分かんない、あるいはこの日本という国をどういう方に導いていったらいいのかも分かんない、ただ流れるままにただやっているっていう、そういう状況ですね。だからそれはもう個人でもそうだし、あるいは政治的状況っていうのもそうだし、あるいは世界的状況っていうのもそうだし、ね、だからそれだからこそ私たちを助けてくれる何かが必要なんです。でこれはもうみんな今のこの文章に反対する人なんか一人もいないじゃないですか。日本人だったら誰もいない、あ、日本人だけじゃないですよ、全ての地球上の人ね、もう非常に差し迫った問題としてこれはこの問題があるはずですよ、ね、でそれで、じゃあどう助けてくれる何かっていうところで、ティクナタンさんが、下旬を、ね、一つ、紹介するんですけども、私は短い下旬、ね、下旬っていうのは詩の形のあれ、ね、あれですね、ガータって言われてるものですね、私は短い下旬を一つ知っています。辛い瞬間に、辛い瞬間ね、苦しい瞬間にいろんな悩み、ね、そういうものに出会ったそういう瞬間ですよに、呼吸の瞑想をしながら下旬を声を出して読んでごらんなさい。このね、この翻訳、ちょっと翻訳文だけちょっとさっと読みますね。辛い瞬間に呼吸の瞑想をしながら下旬を声を出して読んでごらんなさい。深淵に墜落しそうなあなたを助けてくれるでしょう。以下は私が最もよく声を出して読む下旬の一つです。うん、これね、元々の本はドイツ語の本で、でそれが韓国語になって、でそれが日本語になって、これ韓国から日本語への訳ですよ、なってるんですよ。でそれで、だから呼吸の瞑想をしながら、呼吸の瞑想っていうのは まさに今皆さんがやってることですよね。我々が今アナパーナやってることですね、吸ってる時に吸ってることに気がついてる、吐いてる時に吐いてることを気がついているね、時に今次のね、下旬を声を出して読んでごらんなさい。で深淵、まあこれちょっと難しい、深い溝っていう縁って書いてあるんだけど、まあ要するにそこに墜落しそうなあなたを助けてくれるでしょうと。これも非常にリアルだけども、ああだからこれをまあね、現代のさまざまなことを思うと、まさに加藤容疑者も川田亜子さんも深淵に墜落しちゃったっていうね、まあ、全然別の反対方向の反対の墜落の仕方ですけどね、一人で静かに命を絶つか、あるいは周りを巻き込むかね全然反対だけども、やっぱり避難所が見つからなかったという意味ではね、同じようなものだと思うんですけどね、ですからそれは本当に、我々のことです、ね、だから全ての、ね、日本の福田首相から福田首相にも読んでもらいたいんですけどね、私は官邸にメールでも出そうかなと思って、 はい、福田さんがこれ読んだらかなり違うんじゃないかなと思うけど、はい、それで下旬ですね、読みますよ、まあ、これはまあ皆さんもあのおなじみのおなじみのにちょっとちょこっとあの木村さん独自のオリジナリティが加わってますけども、私は息を吸いながら私の心の中にある島へ帰ります。そこにはとても素晴らしい木々がそびえ立ち、清らかな水が流れています。輝く日差しの中、鳥たちは飛び交い、空気は清く澄み渡っています。私は息を吐きながら自らが守られていることを感じます。自分の島に帰ることがどれほど嬉しいか知れません。素晴らしいですね。これもう一回読みますね。私は息を吸いながら私の心の中にある島へ帰ります。そこにはとても素晴らしい木々がそびえ立ち、清らかな水が流れています。輝く日差しの中、鳥たちは飛び交い、空気は清く澄み渡っています。私は息を吐きながら自らが守られていることを感じます。自分の島に帰ることがどれほど嬉しいかは知れませんですね。でこれはね、まあ、もちろんまあ、アナパナやってる人だったら分かりますけども、ちょっと補足しますけども、私は息を吸いながらというのはもちろん私は息を吸いながら吸っていることに気づきながらということですよ。いいですね。まあ、それをここは省略してますけどもね。だから息を吐きながらっていうのは、息を吐きながら自分が息を吐いていることに気づきながらってことですよ、ね、そこに気づいた時に、私は私の心の中にある島へ帰ります。島でこの島っていうのはそういう素晴らしい島ってことでしょ。だから息を吸って息を吸っていることに気づいた時に、はあ、そういう素晴らしい島に帰れた、ね、その島は素晴らしい木が生い茂っていて、清らかな水があって、ね、美しい日差しがあって、鳥たちがね飛び交って、空気が清く澄める。要するにもう何にも心配することがない、ね、もう嵐の中海に沈む、ね、波に飲み込まれる心配もない。水もあるし、ね、空気が澄んでいるし、日差しがあるし、ね、鳥たちは本当に綺麗な歌を歌ってるし、そういう素晴らしいところに、そういう島にただ息を吸って息を吸っていることに気づいた時に、そういう島に戻れるってことでしょ。そして息を吐いて息を吐いていることに気づいた時に、これね、昨日文字線の話だけど、自分が守られていることを感じます。これ素晴らしいですよ。守られて、これ守られているっていうのは、これ池田さん以外は言えないんですね。こういう表現は非常にリアルじゃないですか。自分が守られている、これは本当に今まで本当に不安で不安で不安で、もうどうしようもない不安で、いつ襲われるか分かんない、ね、そういうとこをくぐり抜けた人がに、だからこそね、自分は守られているっていうこの安心感、ね、を、まあ、リアルに理解できるわけですよ、ね、だから息を吐いて息を吐いていることに気づいた時に、自分は守られているんだっていう、そういう安心感を得ることができる。だからそういう島にたどり着いた、ね、そういう安心感を得た、ね、だからそういう自分の島に帰ることがどれほど嬉しいか知れません。でこれ一番大事なのは自分の島なんですよ。でこれ昨日も言いましたけど、ここは要するに他人の島じゃないわけね。あ、すいません、ちょっとここでいいでしょうかっていう、そういう島じゃなくて、他人の島だとちょっと所有権の問題とかね、滞在料の問題とかね、いろいろあるじゃないですか、ね、だけども自分の家なんだから、家賃払う必要も時代払う必要もね、なくて、まあ、だからもう誰にも遠慮することがない、ね、自分の島、そういう非常に親しい国が持ってるね。だから自分の島に帰ることがどれほど嬉しいか知れません。つまり、これはね、要するに自分の島を出て本当に長い間苦労して旅をしてきたわけですよ。で死にそうな目にあってね、食いや食わずになったり、殺されそうになったり、蔑まれたり、軽蔑されたり、ね、石が飛んできちゃったり、
ね、あの信頼されなかったり、あるいはこっちがあの誰を信じていいのか分かんなかったり、どう生きていいのか分かんなかったり、ね、で心配して恐怖に駆られて散々な目に遭ってきて、ようやく今ここに帰ることができた。これはもう自分の島なんだから、もうどこにも行く必要がない。そういう、だからそれぐらい嬉しいことないじゃないですか、ね、ね、でそういう下受ですね、それでもうちょっとあの、ティム・タンさんの説明が続きます。私たちの中には私たちがいつでも休める美しい島があります。そこで私たちは平和と幸福を感じることができます。ここはいいですね。次はすごいんですよ。誰も私を愛してくれないと思ってしまうとき、これはもうまさに秋葉原の人がそうでしたよね。思い通りに、あ、川田亜子さんもそうだったみたいですね。思い通りになることなんか一つもないと思ってしまうとき、これ一体何の、今一体どれほど多くの人がそう思ってるかね。帰るところがあることを忘れないでください。そうですね。でそこで、じゃあ帰るところ、じゃあどこなのかって言ったらば、自分自身に帰ってください。でこれがもちろんパリニパーナットに愛してるわけですよ。お釈迦様が自分自身を、アイランドとしなさいってことを言ってるわけですよ。自分自身に帰ってください。そこであなたは休むことができます。つまりここがサラなんだってことですよ。レフュージーだってことね、避難所だってことですよ。これはもうパリニパークだからダイレクトに来てるからね。でそしてそれは、私たちはそのような場所を私たちの内から探さなければなりません。つまり外じゃないんだよ、ね、これは全くお釈迦様と同じですよ、ね、その場所は地図にも表示されていないので簡単に探すことはできないのです。だから島って言ってもね、江ノ島だったらあそこだしね、Google マップにでも出てこないですよ。 Google Earth にも出てこない、ね、だから簡単に探すことはできないんです、そしてあなたが幸福感と安定感、共感を感じることのできるあなたの内なる島を瞑想を通して発見できるのです。だからその島は幸福感とそして安定感でしょ。揺さぶられてないってことですよね。でそこで新共感を感じるものね、そういう内なる島を瞑想を通して発見できるのです、ね、瞑想を通してってことは、このパリニバーナの原点に戻れば、こういうヴィパッサナを通してってことだしね、今ティラノ・タンさんの、この下旬によれば、アーナ・パーナを通してってことになるわけですね。で、まあそこまでが一応ね、話なんですよ。でここで、まあ、大体全てが言われ尽くしているんだけども、まだでもまだ肝心のことがはっきりしてなくて、でそれがどういうことかっていうと、だからそれぐらい、もうこれでもう全てはっきりしたでしょ。そういうふうにものすごい強いいろんな不安だとかね、ものがあって、もうどうしようもなくなっている時に、助けてくれる場所、避難所ね、それがどうしても必要 でそれはどっか外じゃなくてこの自分の中なんだということね。そしてその自分の中に存在してて、その存在する場所はそれほど素晴らしい場所なんだ。でそこで我々は幸福とか安定感とか共感とを感じることができるんだ、ね、でそして その島は瞑想を通してヴィパッサナを通してアーナパーナを通して、発見するんだっていう話なんですよ、の話なのでね。でそれで、それで発見できたならば全てなんかハッピーエンドで終わるんだけど、終わんないんだよね終わんないんだよね、なぜ終わんないかって言ったらば、まあ今日最初に紹介した 人みたいにね、自分は、息を確かに気づいている、だけどもそこに、この幸福感とか安定感とか共感とか、つまり本当に本当に、島に帰、要するに島に帰れないということなんですよ。息を吸っていながら、息を吸っていないことに気づいていながら、息を吐いていることに気づいていながら、どうしても島に帰れない。だって島に帰っていたならば、そこはもう避難所なんだし、そこには本当に素晴らしい場所なんだから、そんな場所に恐怖とか心配とかそういうものが存在するはずがないじゃないですか、ね、だからそういうことを求めて島に帰ろう、自分の内なる島へ帰ろうとして、頑張ったわけでしょ。だけども一生懸命やっても未だに自分の恐怖や心配や不安を乗り越えることができない、ね、っていう、ことなんですよ。だからそのなんていうかな、このお釈迦様が言われるっていうこと、パリニッバーナスッタと言われてること、そして、ティク・ナット・ハンさんが今ここでね、10月の第3週に、言われたこと、全てを完璧に理解して完璧に共感して、うん、もうその通りだってね、もうみんな思うじゃないですか。でこれに文句言う人なんか一人もいないですよ、ね、あの少なくとも瞑想やってる人たちだったら、ね、そうなんだけども、肝心要のそこでどうしてもあの未だにね、瞑想をしながら、アナパーナ瞑想をしながら、あるいはヴィパッサナをしながら、どうしてもそこに未だに克服できない何かが残ってしまうっていう話なんですよ。で、だからね、そこをやらない、だからお釈迦様が言われたのも完璧に理解できた、できてるし、あのティク・ナット・ハンさんが言われることも理解してるし、共感するし、ああそうなったらどんなに素晴らしいと思うじゃないですか、本当に。でこれを本当にあの今の現代の、ね、人たちに、示すことができたならば、この世の中はいきなり天国になりますよ、パラダイスにね。あのだけどもなんていうかな、でもね、まずね、私らが例えば、アーナパーナをやってみないっていうね、あの他の人に勧めるとしたならば、あるいはヴィパッサナをやってみないって他の人に勧めるとしたらね、まず私たち自身がこの美しい島っていうものを本当にあの感じていないと、ね、何の説得力もないわけですよ、ね、でまあ、だからパリニバナスッタアンにはこう書いてあるんですよとかね、ティグナタンさんのほらほらこんな美しいね、こんなあの美しい島がね、あなたの中にあるんですよって言ったって、それは自分自身が感じることがなかったらね、これやっぱりあの単なるおとぎ話、単なるファンタジーに終わってしまうわけですよ、ね、じゃあどこが最後のところでの乗り越えられない壁なのかっていう、ね、そこの話なんだけども、これはまあ、 あの今日今精神の真っ最中だから非常に話がしやすくって、まあ、毎日毎日朝から晩まで今我々座禅してますから、それでね、まあ、あの今日来られた方も、まあ、普段座禅してる人たちだから、あの非常に分かってもらえると思うんですけども、あのじゃあまあ呼吸を見るってことですね。吸ってることに気がついてる、吐いてることに気がついてる、吸ってることに気がついてる、吐いてることに気がついてる、ね、その気づいてる時に、ティク・ナット・ハンさんはその時に我々は島へ帰っているんだ、あるいは我々は自分が守られていると感じることができるんだっておっしゃってるじゃないですか、ね、じゃあなぜ我々はそう感じられないわけということなんです、ね、でそこであの、ね、これはもう今までずっと話してきた流れの中で今話しますから、そこでね、やっぱりね、そのなんていうのかな、もう 今まで、まあ、私がエゴっていう言葉についてずっと解説してきたから、今私がエゴって言った場合、そういう意味での私がずっと言ってきた、あるいはあのエクアーズ・トーレさんとか、あるいは、まあ、池田明子さんだと自我、まあ、彼女もエゴっていうのを使いますけどね、あの、エクアーズさんとか池田さんたちが使うエゴですね、うん、で結局ね、話は簡単なんですよ。エゴがもう非常にシンプルで、エゴが呼吸をいくら見たって何も起こらないんですよ。だってそういうふうなこと、あのじゃあエゴが呼吸を見るって一体どういうことなのか、あるいはエゴじゃないものが呼吸を見るとなる時代はどういうことなのかってね、話が一気に出ると思うけども、でもね、あの今までの私の話、私らの話ね、これ私の話じゃないですから、これ私別に山下独自の理論なんか喋ってるわけじゃないですからね、私のは全部パクリですから、もうお釈迦様からのパクリだったりしますからあの今日の話は全部お釈迦様とティク・ナット・ハンさんからのパクリですから、それで、要するにね、我々は普段エゴとして生きてるわけですよ、ね、エゴっていうのは、もっとあの、まあ、これはもう 2,3 週間前に解説、ね、エクアーさんの本を読みながら解説、あのみんなで考えましたけども、エクアーさん的に言えばシンキングマインドですよね、考え、あのこの考え事をするこの心ですね、まあ、皆さん今こう考え、今わーってなっちゃって、それそのものですよね。でそれが働いて働いて私らは普段は生きているわけですよね。でそれがあの普段はイコール私に当然なっちゃっているわけですね。でそれでそれがまあいろんなことを、していくわけなんですけども、あのでふだんはそれがイコール私っていうことにも、一切の疑いを持たずに、もうそれが本当に自分なんですよ、ね、この、こうやってわーっていろんな考えが浮かんで、感情が浮かんでね、それが、ね、でそれがなんかまあいろいろ自分のいわゆる主体としてね、やっちゃっているわけですよ。ですか。でそれで、今ね、はい、じゃあ呼吸を見ましょう、見なさいってお釈迦様に言われました、ティク・ナット・ハンさんに言われましたね、お釈迦様にもティク・ナット・ハンさんにも息を吸いながら息を吸っていることに気づきなさい、ね、息を吐きながら息を吐いていることに気づきなさいって言われましたね、でそれで今までこの自分として生きてきたこのエゴでしょ、ね、でこのエゴが今呼吸を見る、吸ってるのを見る、エゴが吐いてるのを見る、エゴがあるいは体の感覚を見るね、ご因果さん的に言えばね、エゴが右足左足を見るね、エゴが膨らみ縮みを見る、それやっても何も起こりません、本当起こらないです何も。あのね、だから言葉で言うとね、息を吸いながら息を吸っていることに気がついている、息を吐きながら息を吐いていることに気がついているってことになるんだけども、じゃあその 気がついているこの主語は一体何なのかって言ったら、これエゴじゃないんですよ、わかります。でもしこの主語がエゴだったらば、エゴが、吸う息を気がついている、エゴが吐く息を気がついているんだったらば、いかにもなんか吸ってるのに気がついて、吐いてるのに気がついてるから、なんかアナパナやってるように見えるじゃないですかね、膨らんでるのに気がついてる、へこんでるのに縮んでるのに気がついてる、いかにもなんか足で吸ってるように見えるじゃないですか、ね、あるいは体の感覚を見てるっていう、なんかこういうメソッドをやってるように見えるじゃないですか。だけども試しに問いかけてほしいんですけども、そこに安らぎと喜びがあるかね、ないんですよそんなものは。もしエゴが主語として 頑張ってやったとしても、これ私今非常に微妙なとこ言ってるけども、まあ、皆さんこれ瞑想やってない人に言ったら何言ってるのってことになるけど、皆さん瞑想で苦労してる人たちだから、今日ここにいらっしゃる方も、あるいはこれポッドキャストで聞いてらっしゃる方もね、みんなそれぞれ瞑想で多分苦労されてると思うから、もう一度ね皆さん自分の瞑想を見てほしいんですよ。自分が今息に気がついている、吸う息に気がついている、吐く息に気がついている、その時になんか無理がないのかね。だからそこでね、どうしても必要なのが、例えばアナパナサティスッタだったら息を吸って息を吸ってることに気がついてるって、もうそれだけになっちゃうんだけども、だけど それにはあまりにも多くの補足をしなきゃいけなくてね。だから補足がないと単にエゴがなんか吸う息と吐く息と見てるんで終わっちゃうから、だから何も起こらないんですよ。でじゃあ何を補足すべきかっていうと、エゴを手放すってことだろうね。エゴを手放す、自分は息を吸いながら、私が補足するとね、自分が息を吸いながらエゴを手放して、息を吸ってることに気がついてますと、ちょっと見てやってみてください。でじゃあエゴをどうやって手放すのって、まあどちらになれるんだけども、それはまあ各自工夫してください。うん、でエゴを手放してたところで息を吸ってることに気がついてる、ね、だからその時じゃあ気がついてる主体主語っていうのはもうエゴじゃないです。エゴが主語である限りは、どんなに息吸ってる息吐いてる息、体の感覚膨らみ縮み右足左足を一生懸命気づいたとしてもね、何一つとして起こらないですよ。これは皆さん自身が知っているはずじゃないですか。何も起こんなかったってね。私は完全に息を見ていた。だけども何も起こらなかった。そこには何の喜びも安らぎもなかった、ね。それなぜかって言ったらば、やっぱりエゴが手放されていなくて。ね、でこれはエゴを手放すって言っても、なんかいきなりまあ自分を捨ててもなんか奉仕活動するぞとか、そんな話じゃないんですよ。そうじゃなくて、そうじゃなくて、今皆さんが実際に息を吸ってるところ、息を吐いてるところを見る、ね、気がついているっていうところで、非常に微妙な、なんていうかな、主体の変化っていうのかな、エゴを手放しても、全く違うものが働いて、それが今アウェアしている、気がついているっていうふうに、その何かが変化しない、変換しないとね、何も起こらないんですよ。でこれは瞑想している人間だったら、そういうふうに今まで考えたことなかったかもしれないけども、もう知ってるはずですよ。皆さんが本当に呼吸を吸ってる時に、吸ってることに気がついて、吐いてるに吐いてるのことに気がついた時に、本当に安らぎと喜びを感じている人だったならば、非常に微妙なニュアンスのとこでの変化がそこで起こっているはずです。昨日ね、帰られた人に瞑想を一人でやるんだけども、どうしたら間違いないようにできますかって質問されて、一つの答えはね、もし、瞑想に安らぎと喜びとがあるんだったらば、それは、正しいし、もし安らぎと喜びとを感じないんだったらば、やっぱりどこかが根本的に間違ってるってね、そういう話をしたんですけども、やっぱりそこいら辺になってきます、ね、だから何ていうかなね、だから大まかな話はね、パーリニバーナスってこのティクナタンさんが言われてる、もうその通りなんですよ、大筋としてはね、だけどもその最後のところで、なぜ、息を吸いながら私の心の中にある島へ帰れるのか、あるいは帰れないのか、ね、息を吐きながら自らが守られていることを感じられるのか、あるいは感じられないのか、どうしても感じられない、どうしても
あの恐怖や心配やものから抜けられない、息を吸ってることに気づいていても、ね、あのその感じられるか感じられないか、島へ帰るか帰れないかの本当の分かれ目は、その吸ってることに気がついている、吐いていることに気がついているその主体ですね、主語ですね、そこが変わってないんですよ。だからもう繰り返すとね、それがもしエゴだったらば、エゴが、息を見ている、吸ってるのを見ている、エゴが吐いているのを見ているんだったらば、これは今までのエゴの活動の延長上だから、だからそこには何にもないわけね、何の変化もないわけ。だからあの今、まあ、ここまで今ティカンさん、あのお釈迦さんもティカンさんもここまで言ってないんですよ。だけど私が今なぜそれを補足するかというと、そこまで補足しないと、あまりにも多くの人がね、息を見てます、息を見てるけども全然島に帰った感じがしないんです、全然あの自分が守られてるって感じがしないんですって言うじゃないですか、ね、みんなそうなんですよ。じゃあなぜ守られているって感じをしないのか、今私息を見ているのにね、って言ったらば、やっぱりその息を見ている主語ですね、それがやっぱりエゴだからなんですよ。じゃあそのエゴとして息を見る、それからエゴを手放して息を見る、これどう違うんですかって言われても、これは各自ちょっと工夫してみてください、あの自分の中でね。でそうするとね、あのなんていうかな、あのエゴを、まあ、エゴの正体っていうのはね、これもエゴの正体なんかもうみんなもう私が、私のこのわーって今いろいろ考え事してわーっていろんな感情を湧いて、でそれがエゴの本質なんだから、それだからもう、まあ、私が一番知ってることですよ、エゴっていうのはね。でそれを手放すっていうのはどういうことか、手放すっていうことは手放して、そこからやっぱり一歩離れるわけね、一歩離れたとこからそのエゴを見られるか見られないかね。でこれはそのなんていうかな、今ね私らは今一歩あの部屋の中にいるんだけども、みんなでね、でそこから外へ出て、ガラスを開けて外へ出てたら、初めてね一歩湾から離れるっていうことはどういうことが分かるわけですよ。そしたら海からの風が吹いてきて、非常に気持ちよくて涼しくて、で初めて、ああ私らは一歩湾にとらわれていたんだってことが分かるわけね。でこれでそれで、でももし一歩湾から一歩も出なかったならば、一歩出なくて海からの爽やかな風に当たることがなかったならば、一歩湾にとらわれているってことにも気づかないわけですよ。エゴっていうものはそういうもんです。エゴっていうのはだって生まれた時からエゴで生きてきたんだからね。で生まれた時から一本は生まれちゃったようなもんだからね。あのだけどだからこそ今苦しいんじゃないですか。だからこそもう出なきゃいけないわけね。で出るっていうのはあのじゃあどうやったら出たか出ないか分かりますかと、分かるんですよ。それは出たらもう全然違うから。だからそのまあなんていうかな、それこそまあ今日はパリ拠点やってるからあれだけど、まあ、あのよくお釈迦様がね、あのエゴっていうものがそういう家のそういう梁とかね、柱とかね、そういうものによってできていて、で自分はとうとうそのそれを作っていた、作ったやつを見抜いたってね、あるじゃないですかね。あのだからもうそれがそのエゴという家がねを作ることはもうないんだっていうね、いうことをお釈迦様がのね悟りの、あれとして言われるじゃないですか。まあ、ここでちょっと私パリ語言いたいところはすいません、ちょっと今あの思い出せなくて言えないんだけど、あのスリランカの時は毎日大人してたんだけど、まあ皆さんご存知でしょうけど、だからそういうふうに、作られたものですね、エゴというそういうね、家ですね。 でそこをじゃあそれを解体するって言ったって、それはまたなんかものすごいなんか苦行をしてね、なんかバンバン自分の腕鞭を当ててね、 なんてそういう話じゃなくて、そんなことしたら余計エゴが強くなるだけだからね。だからそうじゃなくて、呼吸を見る。だけどもエゴで見るんじゃなくて、エゴを手放して呼吸を見るっていうところなんですよ、ね。だからこれはもう、これはもうニュアンスの問題だから、もうこれ以上ちょっと、まあ、今のところ私これしか言えなくて、そこはね、でも今皆さんもうそれぞれ瞑想うまくなんとか言ってる方と思うからね、大体私が今言ってることをニュアンスとして分かってほしいんだけども、非常に微妙な変換ですね、呼吸を見るときは。だからもう一回ね、エゴを手放して、エゴで見るんじゃなくて、エゴを手放したところで吸ってることに気がついている、吐いていることに気がついているっていうことをちょっと心がけてみてください、ね。そしたらその時に、島へ帰る、あるいは、自らが守られていることを感じる。だからこれはもうどこにも皆さん行ってないですよ。今そんな島って言ったってね、まあこんな島だったらどっかの観光、ね、旅行会社のパンフレットでね、どっかスリランカがどっかの南インド洋に浮かぶなんとか新島とかね、なんかあって、それだったら20万かそこらあればね行けるでしょうけども、だけどもこの島は別に20万も必要なくて、航空券も必要なくて、ただ呼吸を見るだけでも、だけども呼吸を見るだけでいいんだけども、エゴが呼吸を見たら何も起こらない。そこを見てください。ね、これ私あんまり誰も言ったことないんだけど、あんまり誰か言ってるからこの、あんまり自信ないんだけども、まあ今ね、私がなんていうかな、多くの人たちといろんな瞑想についての悩みとかいろいろ話をしてきて、ね、やっぱりそこら辺なんだと思う。誰もね、怠けてる人なんていないんですよ。みんな頑張ってんですよ。パオだってみんな、私のパオの仲間たちだってみんな頑張ってたんですよ、ね。だけども、どうしてもなんか越えられない壁があって、何なんだろうなと、ずっと思っててね。で、まあ結局それはパオだけじゃなくて、全てのところでも同じなんだけども。だけども、やっぱりね、その呼吸を見る、その主体そのものですね、その主語ですね、それがエゴである限りはどうにもならない。だからエゴを手放したところで、吸ってることに気がついている、吐いていることに気がつくことができたならば、はい、そしたらもう全てこのパリニバーナで言われていることも、この法要っていうね、ティオンサンさんの本で言われていることも全て理解できます。そしたらもうその時に守られているっていうこともね、幸せも安定感も、ね、できるし、ね、それがあればね、その島に帰れなかった場合どれほど辛いか、ね、一体どうやって生きていったのか分かんない、誰も愛してくれないね、全く思い通りにならない人生っていうね、っていう袋小路じゃないですか。これはもうみんな感じてるんですよ。なんていうかな、俺はなんか別に年収いくら以下の人は人生うまくいってないと感じて、年収いくら以上の人はね、1000万以上の人はうまくいってると感じてるかっていうふうに感じてないですよ、みんなね。お金持ちはお金持ちなりに、お金のない人はお金のない人なりの悩み苦しみ山ほどあるわけで、ね、だからそういう時にこの島に帰らない限りは我々は苦しみから逃れられるはずがないんですよ、ね、だって避難所から出ちゃってるんだから、避難所の外なんだから、そこはもう戦場ですよ、ね、いつ弾が飛んでくるか分かんないし、いつ敵に襲われるか分かんないし、ね、だから、島へ帰ることが必要で、避難所に帰ることが必要で、避難所に帰るためには、
パリニパーナ的に言えばリビパスナをすることね、ポエティクな炭酸的に言えばアナパーナをすることが必要と。だけどもその時に急所になるところはね、ビパッサナをする主体、アーナパーナアーナとアーパーナを見る主体ね、それがエゴであっては何にも起こらない。だからその時一番急所のところはエゴを手放して、呼吸を見る、体の感覚を見る、膨らみ縮みを見る、右足左を見るということです。そこが鍵になりますから、だからまあ一応ね今日はねそこだけ言いましたから、じゃあエゴを手放して、呼吸に気がつくってことを言ったらどういうことなのか、ね、これは皆さん宿題です、宿題ですっていうかまあ今もう今接種の最中で、真っ最中で私は今すぐまたやりますけども、皆さんそれぞれのね瞑想の中で、座禅瞑想の中でそれを見ていってくださいね。やっぱり、手放すっていうこと、ジェマロシーは思いの手放しと言われたんですけどもね、やっぱり手放すっていうことが、急所の急所になってきます、ね、でそれが手放されなかった時どれほどどんなに頑張ってもどうしようもならない、ね、で手放した時にはそこに、全ての波がある、でそういう島がある、これは島がある確実ですよ、はい、じゃあそういうことですので、はい、皆さんね、そのエゴを手放して、美しい島、ね、皆さん自身の中にあるそういう島へ帰ってくださいね。それ以外じゃない、そこに帰らない限りも地獄ですよ、本当に。私も地獄だけど皆さんも地獄で、ですから本当に日本も総理大臣以下全ての人がそういう島へ帰ることができたら、この日本という国はそもそも島国ですからね。スリランカの人たちにはシリランカっていうのは島ってことなんですよね。でシリっていうのは聖なる島でしょ。だからスリランカの人たちは本当にね、自分の国のことを聖なる島って本当に誇りを持って呼ぶんですよね、彼らは、ね、だからセイロンという元の国からスリラ名前からスリランカって名前変えたんだけど、だからやっぱそういう意味を込めてね、誇りを持って呼んでますけども、ただ日本でほら島国ってなんか非常に悪い意味で使われちゃうけどね、日本もそういう島にね、美しい島にできたならば、それは、ね、日本にこの国に住む全ての人がそれぞれの心の中にある島に帰ることができたならば、そういう人が住んでいるこの日本列島というのがそういう素晴らしい島になると思いますので、ね、そういうふうにやっていきたいと思います。なんか新しい地球を作る会が新しい日本列島を作る会になっちゃうんだけど、まあそういうことで新しい島を作る会になる、なりそうです。はい、じゃあそういうことです。終わります。